それでは、資料は、6ページ目、プログレスメソッド中級者から上級者への道の続きですね、フレームの形成と強化というところの解説をしていきたいと思います。で、まずですね、フレームをまず作るっていうところなんですけど、とりあえずはまずコードシステムですよね。コードシステムの中にもう知識とか感覚とかいうその辺のものがもう組み込まれているわけですから、それをもとにじゃあどういったフレームを作ったらいいのというところが、まあ、見えてくるわけです。なのでコードシステムなしにフレームだけ作ろうと思ってもへんてこなフレームができてしまって、それは要は上達に結びつかないわけですよね。どういうフレームを身につければ自分の意図した結果を出すことができるのか、まあスポーツとかで言えば、まあ、パフォーマンスを上げることだったり試合で勝つことだったりが、まあ、重要なわけですけど、じゃあ試合に勝つためにどういうフレームが必要なのか、それはコードシステムに由来するわけですから、ただ単にフレームだけ作ってもダメだと、必要なフレームを作る必要があるということですね。で、必要なフレームっていうのが分かった上での話ですけど、分かった上で、そのフレームの形成と強化っていうことをするために、まあ、どういったことをやればいいのかっていうとですね、まず一つ目が、精密練習と反復練習っていうのがあります。で、精密練習っていうのはもう一つのものをとことん深めるんですよ。とことん深める。武術の世界では、まず最初に練習するのが静止なんですね。止まるということを練習するんです。だから短刀とか、言いますけど、なんかこうね、自分のその腕とか、肩とかそういったところにこうおちょこみたいなね、あれを乗せて、でただひたすらずっとじーっとやるということをまずやるわけですが、要は止まるということをまず練習して、次に歩く、歩法ですよね、歩法、歩くということを練習して、それができるようになって初めて、走歩、走るということを練習するっていうふうに段階を踏んで武術っていうのは練習されるんですけど、例えばボクシングなんかはね、もうなんか入門してすぐ、はい走ってこいお前らみたいなね、まずは基礎体力だみたいな感じでいきなり走らされるわけですが、それは精密練習とは言えないわけですね。なのでもうとにかく一つのものをとことん深める。だからパンチで言うんだったら、一つのパンチを覚えるためにもうゆっくりパンチを打つと、ゆっくりの動作の中にゆっくり動きながらバランスを崩さないね、こう顎が上がらないとかね、一つ一つのそのコツですよね、それはコードシステムがあればコツが分かると思うので、コードシステムと照らし合わせて一つ一つチェックしながらゆっくりやる、で一個一個チェックしながら精密に練習する。でそれはまあ、初級者から中級者になるためのところでもちょっと話したんですけど、最初は得意なもの一つにこだわってみるってことです。ボクシングで言うんだったら、じゃあ右ストレートが得意なんだったら右ストレート一つをとことん深める。もうゆっくり打ちながら、もう本当に無駄なモーション、肩が上がるとかね、なんかこう顔が動くとか、そういった無駄なモーションが全くないようにゆっくりゆっくり、何回も一つ一つコツを押さえながらやるんです。で、もう最強の右ストレートをまず作り上げるんですね。そうするとその得意技っていうものを中心に据えて全体が見え始めます。このじゃあ右ストレートを当てるためには、どういった他の技術が必要なのかというのが見えてくるわけですね。じゃあパワーリングで相手のねパンチを潰してから右ストレートを打ち込むってパターンもあれば、カウンターで右ストレートを打ち込むパターンもあれば、ね、ステップバックで一歩引いて相手のパンチをかわしてすぐさま、相手の パンチの引き際に右ストレートを合わせて打ち込むとか、ね、あの視線のフェイント、肩のフェイント、体全体を使ったフェイント、そういったいろんなフェイントを組み合わせて右ストレートを当てることをやるとかね、いったふうにこの右ストレートっていう一つの得意技があって、それを中心に試合全体が組み立てられるっていうことになるわけですね。だから例えばあの有名なボクサーでいうと、今世界チャンピオンになっているあの山中選手とかは神の左っていうふうに言われてて、その左ストレートを中心に、まあ、試合を運ぶというか、まあ、試合全体をそのゲームメイキングしてるわけですね。でいかにしてあの左ストレートを当てるかなんですけど、そこに至るまでの道っていうのが様々なわけですよ。ね、本当に顔を見ながらボディ打ってみたりとかね、ボディ見ながら顔を打ってみたりとか、いろいろこう戦略を考えてやってるわけですけど、中心はやっぱりあの左ストレートですよね。これさえ当たれば倒せるという必殺の武器が一個あって、でそれを中心にゲームメイキングしてると。でその自分の得意必殺技っていうのがアイデンティティになるわけですよ。だから、まあ、山中選手といえばもう神の左みたいな感じね、まあ、昔のボクサーでいうと、ジャック・デンプシーはデンプシーロールっていう、ね、必殺技がありますよね。まあ、そういった、いろんな必殺技、別の選手はカウンターが必殺技かもしれないし、高速のラッシュが必殺技かもしれないし、いろんなその得意ってものがあると思うので、その得意っていうのを一つこだわってみて、でそれをもう徹底的に磨いて、精密練習で徹底的に磨いて、でそれを中心に据えたゲームメイキングをする。まあそれは何のジャンルでもそうですよ。あの英語学習であろうが、将棋を覚えることであろうが、何でもそうです。あのどんな技能を身につける上でも、一つまずこだわってやってみるということですね。でこれが精密練習で、もう一つが反復練習ですね。反復練習で、反復練習をやるときのコツとしては、いかに少ないエネルギー消費で反復できるかっていうのを意識して練習してください。だから、気は抜かないですね。気を抜いたらあの意味ないですから、練習する意味がないですから、気は抜かないです。でも力は抜くんです。気も抜かず、手も抜かず、力だけを上手に抜く。それを意識しながら反復練習するんですね。だからさっきの例で言えば、右ストレートっていうのを精密練習しながら、あとはこれをもう反復、いかに少ないエネルギー消費でこれを出せるか、繰り出せるかというのを今度意識して、反復もうね、何万回っていう風にね、繰り返し繰り返しやるわけです。それで初めてもう完璧な右ストレート、必殺の技っていうのが出来上がるわけです。で、この精密練習と反復練習、まずは得意なもの一つにこだわって、それを精密練習して、で反復練習するということをやってみてください。これだけで本当に上達しますから、もう周りから一目置かれるような存在になれると思います。でもう得意技、必殺技っていうフレームが出来上がるわけですからね。でさらにイメトレ、これもすごく重要なトレーニングですね。イメトレ、イメージだけでトレーニングするっていうのは、実はね、脳に対してはものすごい負荷が大きいんですよ。で相手がこう動いてきたらこう動いてっていうのを全部想像でやるわけですから、かなり負荷がかかるんですね。将棋でいうと目隠し将棋って言って、盤がない状態、駒も盤もない状態で頭の中で、なんかこうね、何ていうんですか、こう番号とかなんとか、何ていうんですかね、この3-4-風とかなんかね、そういうふうに言って、将棋をすると。だから全部、要は盤上の駒を全部暗記しとかないとそれができないわけですよ。だからものすごい負荷がかかるわけですけど、それを経験することによって、じゃあいざね、その目の前に盤があって駒があってっていうふうにあったら、今まで覚えることに使ってた脳みそっていうのをもう全部ね、要はそれは目の前にあるわけですから、そこの容量が空くわけですよ。でその分いろんなことが考えられるじゃないですか。 これも一つ上達する上で非常に重要な訓練になりますので、英会話だったら相手がこういうふうに会話してきて、こういうね展開をしてきたらこう切り返すと、全部イメトレする。だからもう暇さえあればイメトレするっていうことをやると、これもあのフレームの強化形成にすごく寄与しますので、イメトレぜひやってほしいな。ただイメトレ負荷で大きいですよ、あの脳みそに対して。思ってる以上疲れますけどね。でもまあ、 あのこういうことをやることによって上達していきますから、ぜひやってほしいなと思います。それから、マラソン的な鍛錬をするっていうのもあります。ただこれはモルハの剣ですけどね、例えば、まあ、合宿みたいな感じでもうある期間ずっとあもう繰り返しばやるというような感じですね。マラソンっていうのは、42.195キロをずっと走るわけじゃないですか。でそれをやることによってもうフレームっていうのを何回も何回も何回も何回も繰り返すので、当然あの身につくわけです。ただこれモルハの剣っていうふうに言いましたけど、間違ったフォームでやると今度それが染みついて、逆に弱くなってしまうので、ある程度精密練習反復練習を繰り返して、ああこれだというのを掴んだ段階で、それをマラソン的な鍛錬をすることによって完璧にものにするというようなイメージですね。っていうような扱い方をしてください。いきなりやらないでください。あの高度システムまだ弱いうちからマラソン的なね鍛錬をしてしまうと、これ逆効果ですので、それやらない方がいいと思います。ある程度精密練習反復練習をして高度システムをもう標準化してきたところで初めてマラソン的な練習をすることによって一気に跳ねますから、実力っていうのがパーンと、実力が伸びますから、あのそういうふうな段取りでやってほしいなと思います。であとは、独自の訓練法を考えるっていうことですね。自分に合った訓練法ですね。あの本当に一流のアスリートっていうのはやっぱり自分独自の練習法っていうのを持ってやってますよ、ね、あのハンマー投げの室伏選手にしろ、いろんな選手いますよね。あのそれ何の練習なんですかと旗から見たら思うようなことなんですが、本人からするとそれがすごく重要な練習なわけですよ。で僕もなんかいろいろその時の思いつきでいろんな練習します。あえてこうなんですかね、あの片手だけでシャドーボクシングをしてみるとかね、あえてストレートだけのシャドーボクシングをしてみるとか、あのそういった要は制限をかけたようなトレーニングをするとかね、いろんな独自の練習法を考えて、今の自分に必要なもの、それを徹底的に強化するようなトレーニングっていうのを編み出して、でそれをやるということが、これまたフレームの形成と強化、まあ、どちらかというと強化の部分に強いかもあのが強いかもしれないですけどになりますので、ぜひやってください。であとそのフレームの形成のところで言えるのが、あの必要なフレームが全部揃ってるっていうのが重要なんですよ。例えばね、まあ、毎回そのボクシングの例を例えに出してちょっとねあれなんですけど、まあ、分かりやすいんで、ボクシングを例にすると、大体ね、ボクシングがあまり強くない人、そこそこやるけどやっぱりすぐ負けてしまう人っていうのは、あの攻撃ばっかり練習するんですね。で打ち方ばっかり練習するんですよ。だけど相手も打ってきますから、当然それはそうですよね。試合の時になった相手も本気で殺気のこもったパンチ打ってきますから、それに対処しないといけないわけですけど、攻撃しか練習してない人はいざ試合のリングに上がった時に打つことしか頭にないですから、打たれるんですね。で打たれるっていうことは練習の中で想定してないわけですよ。シャドーボクシングしてる時に相手はイメージの相手は打ってきませんからね。シャドーボクシングでね、要はもうイメージの相手をボコボコにしてるわけですよ。イメージの中でね、ボコボコにしてるわけですが、その相手っていうのは当然試合の時は打ち返してきますから、じゃあその打ち返してきたものに対して反応するフレーム、要は攻撃のフレームと防御のフレーム、カウンターのフレーム、これってのがバランスよく当然作られてないとね、形成されてないと試合では通用しないわけです。攻撃だけ覚えてもダメだし、 防御だけ覚えてもダメだし、このバランス、必要なフレームが全部ね揃ってる、これで初めて上達っていうのを経験するわけですよ。だから打つことだけやってもダメ、守ることだけ覚えてもダメってことですね。だからまあ英会話で言うんだったら、話すことだけ覚えてもダメ、聞くことも覚えないといけないし、そういうことですよね。だから必要なフレームが全部揃ってるのかと。でまずだから何が必要なのかっていうのを知る必要があります。そのためにコードシステムの強化、標準化が必要なわけです。コードシステムが弱いと何のフレームが必要なのかわからないので、なのでコードシステムをまず強化して、で必要なフレームはこれとこれだと、試合に勝つためにはこういうフレームが必要だ、海外に行って、英語で生活するためにはこういうフレームが必要だ、まあ、そういった要は必要なフレームっていうものをまず、コードシステムを強化することによって知って、でそれを形成する、強化するっていうステップで中級者から上級者になるということです。この、まあ、この何ですかね、構造っていうのをしっかりと覚えておいてほしいなと思います。だからまとめると、フレームの形成と強化に関しては、精密練習、反復練習をする、イメトレをする、マラソン的な鍛錬をする、独自の訓練を考えてやる、そういったことを踏まえてフレームの形成と強化、あとバランスを取るということをぜひやって、中級者から上級者に進化してほしいなと思います。以上です。